はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあまあ、大阪ダブル戦の結果とかも、まあいろいろあったんですけど、まあそれはあのツイキャスの方で、まあいろいろ喋ったんで、また聞いてほしいかなって思うんですけども、ね、やっぱりなんかね、僕はちょっとこれ気になったっていうのが、まあ、昨日ぐらいからなんですかね、ツイッターでですね、まあ反レイシズムっていうか、反レイシストっていうかね、まあそういう、人と、某弁護士がですね、言い争いっていうかですね、まあ一方的に、あの、弁護士を誹謗中傷するっていうね、まあネトヨの弁護士だと、まあこれ、高島、弁護士っていうね、まあツイッターではすごく、有名な、方だと思うんですけども、まあその人を一方的に誹謗中傷する、反レイシズムの方ね、っていうのがなんか問題になっててですね、まあこれがもう、なんですよね、もう高島弁護士が、一応この人の、身元っていうのをなんか割り出してですね、ほんでその、結局それは新潟日報の、支社の報道部長だったっていうことが、判明してですね、まあこれで、高島弁護士に、謝罪したと、まあいうことがね、まあこれはまあ本当毎日新聞にも、載ったぐらいですから、まあ結構大きな問題に、なってると、まあこれはこの間なんかその難民のね、イラスト問題、そうだ難民書であれとんでもないなと思うんですけども、まあそれにフェイスブックを書き込みしてた人たちのまたこれ身元っていうか個人情報をですねリスト化した、これも反レイシズムの方がね、そういうの身元もまたバレてですね、どっかの、なんかソフト会社なんですかね、まあそうっていうのがバレたと。いう問題が続いてると。僕はね、これね、ほんとひどいっていうか、だからその、ネトウヨが嫌い、これ、レイシストが嫌い、レイシズムに反対と、それはもうすごくわかりますと。ヘイトスピーチもね、ダメだと。僕もすごく、そこは同感するんですけども、ただやり方がですね、これがもう、ネトウヨと一緒やと。気に入らない奴は、ね、個人情報を調べて徹底的にやっつけると、っていう動きがですね、これ反レイシスト、反レイシズムの一部の方に見られると、みんながみんなそうじゃないんですけども、一部の人の動きに、見られると、まあ、しかもですね、まあ、社会的地位のある方がこういうことを、うさばらし的にやってるかのようなね、だそこが僕は問題だなと、僕は思いますね。やっぱりね、やっぱりそのネットの論争というのはただでさえ、僕はあんまりやり続ける意味はあんまりないと思うんですよね。ただ炎上させて、何かの効果を狙うんだったら別なんですけども、こういうただ一方的にはうさばらしい、本当低レベルな言い争いにね、終始することに何の意味があるのかなと思うんで、まあ僕はそういうのは、あんまりやっても意味ないだろうと思うんですけども、まあ、やることによってですね、どっちが傷つくんだと。それやった方が、誹謗中傷した方がですね、傷つくんちゃうのと。こういうふうに身元ばらされたりね。そういうことを考えた方がいいですよと。んで、まあ、これ本当にね、やっぱりその、まあ、ネトウヨ、っていうかね、その反、レイシストの方、レイシズム、差別主義者の方にね、やっぱ対抗するにはですね、やっぱりね、倫理観っていうのもね、持たないとダメだと思うんですよね。僕は、高い倫理観を持てと、いうわけではなくて、やっぱ普通の、ごく普通の倫理観、モラルをですね、持って、やっぱりね、その、戦っていく、べきなんじゃないのかなと。その辺がね、なんて言うんですかね、その反レイシズムの方には僕は足りないのかなと、僕は思いますね。例えばその、例えば差別されてる側はだからですね、感情的になってね、何言ってもいいとか、そういうもんでもないと。差別主義者を許さないからといってですね、相手の個人情報を調べたり、完膚なきまでにですね、暴言、誹謗中傷しても許されると、そういう社会ではないですよと。やっぱりそういうその、ね、反、レイシズム、 とかね、こういう社会的な問題、問題意識があるからこそですね、倫理観を持って、やっぱ戦っていかないとダメだと思うんですよね。なこういうふうに足を引っ張りたい人、ちょっと騒動があったらですね、足を引っ張りたいネトウヨとかも、うようよいるわけでね、そういう人たちにまた餌をやると。そういうことがバカなことだなっていうふうに気づいてほしいなと、思いますね。例えばいろんな反原発運動とか、まあ、例えば政治運動にしてもですね、やっぱその、気に食わない人がたくさんいるわけですよね。で、なんかこう、ちょっとでも、上げ足取りっていうかですね、こうトラブルがあったらですね、足引っ張ってやろうと。そういうきっかけを与えているのが、こう、今回のね、騒動なんですよ、ということをね、やっぱり自覚すべきなんじゃないのかなと思いますね。まあ、これがその若い学生とかだったらね、20代とかだったらいいんですけども、まあ、もう50代の報道部長がこういうことをやると。それはね、ちょっとやっぱり、あまりにもね、しかも報道部長でしょ、と。やっぱりね、その、ある程度のモラル、そんなね、別に聖人君子じゃなくてもいいですけども、やっぱある程度の、ここまではいい、ここまではダメっていう基準っていうのをですね、持ってやるべきだし、まあ、周りの仲間の人もですね、やっぱり止めてあげるべきだと。こんなことをしてもですね、喜ぶのは、レイシストの方ですよと。これちょっとでもなんかね、騒動があったら上げ足を取りたい人たちがたくさんおってですね、ほんでまたこう、あえてね、分裂させたいというかですね、ぶつけさせたいと。こういうその、人権派的な弁護士とですね、反レイシズムとぶつけさせたいと。そういうことを狙ってる人たちもたくさんいるわけですから、そういうのに乗らないと。そこがどうも甘いなぁと、僕は思ってしまいましたけどね。もうちょっと気をつけた方がいいですよと。これはなんか、難民問題、今回の問題だけじゃなくて、どうも他いろんな方、ちょっとでも反対の声を上げたらですね、こう、異論を挟んだ人に対して、完膚なきまでに、誹謗中傷の限りを尽くして叩き潰そうとする動きっていうのがね、結構目立ってたと、反レイシストの、人たちのね、それはダメですよと、思いますね。ちょっと自制が効いてないというか、暴走気味になってるなというのが、今回の騒動、一連の動きを見てね、ちょっと思いましたね。まあまあそこが、ちょっと気になったとこでしょうかね、と。まあということで今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。